高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判の話を今週も続けます。前に私がお話したことがありますけれども、昨年の1月に水戸地方裁判所で行われていた裁判員裁判が、裁判の最終段階のところで裁判員全員が辞任を申し立てたために、裁判所がそれを受け入れざるを得なくなってしまって、結局全部裁判員裁判を最初からやり直すということになったという、そういう事件がありました。そして誰もいなくなったというアガサ・クリスティばりのタイトルがその時の新聞の見出しに載ったことを私は覚えていますけれども、全員が辞任を申し出るという事態に裁判所はさぞかし慌てたことと思います。慰留もしたでしょう。なんとか続けてもらいたいということだったと思います。けれども裁判員の皆さん、補充裁判員の皆さんも含めて、結局裁判員が足りないということになってしまって、続けるわけにいかなくなったということだったんですね。実際にそういうことにならないように裁判員をたくさん選ぶということができるのかというと、裁判員は6人というふうに決まってますし、補充裁判員は人数を2人とか3人とか事件によって、多少増やすということも可能なんですけれども、しかし補充裁判員というのは正式の裁判員ではありませんから、言ってみれば予備要員ですので、何とも不安定な位置です。そういう人たちをたくさん用意するということになるのも、これもまた問題だということで、なかなか裁判所はその決断ができない。両方合わせて8人程度で行ういうのが一番一般的なんですが、裁判員がそうすると2人ほど辞めてしまうと、もう補充がいなくなる。裁判員が3人辞めるとなると、もういないと、こういう危険な事態になります。裁判員裁判は出たくない人がどんどんどんどん出頭しなくなってきていて、裁判所に出ていく人というのは、裁判やってみたい、やってみたい、人を裁いてみたいというような、かなりあまりこう一般的でないといいますか、独特の問題意識を持った人たちが集まる傾向が強くなっていると思いますけれども、そういう中でもやっぱりやってみたら嫌になってしまう、あれ何かの事情があって辞めることになる、こういう人たちがいるということでした。で、実は今日この話を改めてしますのは、今年に入って東京地裁でこの6月の中旬ですけれども、3月に始まった強盗致傷事件の裁判員裁判で、これが初めに想定されていた審理期間よりも長くなったということが一つのきっかけで、やはり裁判員が辞めるという事態になってしまったという、そういうことがあって、改めて私が今触れた次第です。で、今度の事件というのはどういうことかといいますと、裁判の途中で新しいその論争点、争点が浮上してきてしまった。そこで審理が中断するということになった。で、裁判員裁判というのは、起訴されてから実際に公判審理が始まるまでの間に、公判前整理という手続きが長い間にわたって行われて、裁判上の争点は何であり、どういう証拠でこれを立証しようと検察官が考えており、弁護側はそれに対してどういうふうにそれを争ったり あるいは事情を斟酌してほしいという証拠を出したりと、その予定をそれぞれが出し合って、まあ、ガチガチにといいますか、コチコチにといいますか、実際の公判審理のスケジュールを分刻みで決めて、そうして、さあ何日間の審理が行われるので来てくださいと言って裁判員を呼び出すという、そういう構造になっているのですけれども、しかし裁判はやはり生き物です。実際に始まった段階で、公判前整理の時には予定をしていなかった争点が出てきてしまうということがある。審理をした中で、審理を進める中で初めて出てくる争点というものも、どうしてもこれは否定すると言いますか、消し去ることはできない。裁判所は非常にそういう争点の浮上を嫌がって、そういう主張を検察官や弁護人がすることを嫌がりますけれども、しかしそれを否定しきれないという場合があります。で、この事件は外国人の被告人の裁判で、その被告人は別の外国人と共謀して東京のある金融機関で男性を殴って大金の入っていたバッグを奪ったといったようなことが理由となって起訴されていました。まあ、殴ってお金の入ったバッグを奪うということになりますと、強盗致傷などが論議されることが多いのですけれど、この事件はそういう事件になった。で、被告人はその起訴の内容を認めていたので、論争点は何かっていうと、どのくらい悪質かという、そういうことで、無罪という結論は考えられず、有罪にするのだけれども、量刑をどのくらいの重さにするのかという、そのことだけだったということで、審理期間は初公判から10日くらいで判決が出る予定だったらしいのですね。で、3月に審理が始まった。それで、公判期日は3日間ということが中に飛び飛びの日で入って、それで3月の中旬に判決の言い渡しと、こういう予定だったようですが、結審直前の段階で弁護人がこの事件の内容そのものについても争うという、そういう主張をして、つまり無罪を主張するという、そういうことを、公訴事実の通りであるならば無罪を言う以外にないというように、従来の主張を変更した。で、そこで検察官も、ということであるならば有罪を立証するためにさらに証拠を提出しなければいけないということになった。そして裁判所もその論争のありようから、これを無下に退けることができずに、裁判期日を延ばしましょうということになった。それで、この経過の中で、裁判員はご承知のように6人、補充裁判員が2人だったんですけれども、その8人のうちの3人が辞退してしまったということで、そうするともう5人しか残っていませんから、公判がもう開けないということになった。水戸地裁の全員辞退というところまでではないけれど、しかし裁判をそのままでは開けないということになって、そこで、少なくとも裁判員1人と補充裁判員の選任をし直さなければいけないということになった。今回の事件では長くなってもやり続けていいという人が従来の裁判員の中には残っていたらしく、全員のやり直しという、そして誰もいなくなったということにはならなかったけれども、このままでは裁判員裁判の再開できないということで、改めて裁判員の選任の手続きのところからやり直すということになった。で、後半は7月に再開されるということで、この私のお話をしている時が裁判の真っ最中ということになるのですけれども、 そういう手続きだということになると新しい裁判が参加しますから、事件の手続きは最初のところからやり直さなければいけない。従前の証人の尋問は動画録画の形で見るというようなことにするようですけれども、それが果たして正しい裁判のありようなのかということも批判の対象にはなるでしょうね。そういうことで、この裁判は裁判の選び直し、裁判員の選び直しということになった。こういう事例は水戸地裁や東京地裁の今回の例の他にも実はあるらしくて、やはりどんどんそういう破綻する裁判員裁判というものがやっぱり生まれてこざるを得ないという事態にもなるのでしょう。先週お話をした出頭率の激減という状況の中で、補充裁判員の数を増やすというようなそういう策をそれは講じるでしょうけれども、策を労するという言葉がありますが、そういう方策をいろいろに考えるということで、手直しによって対応できる状況をとうとう越してしまうだろうということが今回の東京地裁の事例でまた改めて私たちに状況の深刻さを知らせてくれたような気がします。おそらくこういう裁判員裁判の具体的な場面での破綻例というものが噴出してくるのではないでしょうか。裁判員裁判を考えるということも非常にこの深刻の度合いを増していると、深刻の度合いが高まっているというところで見る必要があるように思います。今日はここまでにしておきましょう。